総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日はチャンネル S に、デフレの正体と、里山資本主義を書かれた、元谷康介さんをお招きして、お話を伺います。当院ではその、健康を考えていく上でまずその体の声を聞き続けましょうという根本的なことに関してお話しさせていただいてますけども、元谷さんご自身は、社会に対してもともと私たちはどういった社会を作った方が良いのかっていう根本的なことに対して のお話をこの2冊の本で、させていただいているので、結局社会に対しても体に対しても言いたいことは一緒なんだっていうのを今回お話で皆さんにお伝えできればなと思います。今日はおそらく非常に面白いお話が聞けると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
己の本当のかけがえのなさが、日本国が自然体で、他国との比較にこだわらず自然体で日本社会に満ちたり、その上で外国と自然体で認め合いたいという欲求に、実は日本人の多くはなっているのに、肩肘張って優越しなきゃダメだとか、日本は世界の国に負けてるとかいう議論をしてはまた取り戻すとか騒いで、時代遅れて外れてるじゃないかってみんな分かってるはずなんです。
だいぶ熟してきましたよ。でも
そうでしょ、
気が熟してきてこうな
ってバカじゃないかって普通分かってると思うんだけど、分かんない人が話を元に戻したがって、挙句の果てにはネトウヨの一部は今は確率で終わってないですよ。俺は日本だと他国の方をどうなっていいんだって、ただただ壁に向かって主張するみたいな、全然わけは分かんないですよ。別にゴミ屋敷に引きこもるおじさんみたいなことを言い出してるわけですよ。そんなこと言わなくたって自然体で交わってちゃんといいところはああいう人すごいよねと、世界にまたとない社会で素晴らしいって言われてんだから、素直に理解しろよと思うんですよ。理解しない、理解しないんですよ現実には。しかしだから今で去年ですね、史上最高に今おととしですね、日本に来た外国人で一番多かったのは韓国の人なんですね。で去年は多分中国が一番多くなりましたけど、要するに国同士がなんか喧嘩とか寝添え許さんと言っても、現実には韓国人中国人の人が大量に日本に来て楽しんで帰ってくるわけですよ。まさに自然体でいうと認められちゃってるんですよ。人面白いから来るんでね。
韓国人、僕も小中高と同じクラスにやっぱりそういう韓国系の方いましたけど、普通仲良くたち、一対一だと全然すごくいい方です
。全然普通ですよ。はい、でも山口県生まれですからね、韓国系の人そこら辺死ぬでいるんでね、ごく普通に一緒に暮らしてるんで、てか山口県人なんて明治の維新の影響さ、みんな目がとんがってましてね、みんな韓国系の顔がね、高橋一作にしてもないんですよ。そんな人種的に言うと悪いんだけど、人種的にはほとんど同じですよ、 DNA は。
そうです、ね、
日本人と韓国人と中国人は、
同じだからなんかいがみ合うみたいな。
大筋で言うと完全に同族で、マレー人インド人とは全然違いますよ、もう激しく同族で、でそうです、まさにそのセルビア人とボスニア人とクロアチア人何が違うんですかみたいな話にかなり近いですね、かなり近いんだけど、でかつ宗教対立ないしね、文化的にもかなり統一基盤だし、言うてもその似てるんですけど、それともかくそのあたりの人たちが肩ひじ合ってやってなくて、自然体でお互い認め合ってね、韓流が好きな人は韓流が好きだし、日本文化好きな人は好きって、ね、かなりいい線いってたのにね、これまたぶち壊して、お互いに反目し合う世界取り戻すぞみたいなね、意味が分かんない方向に行ってるやつがいるわけですよ。かつ自然体に認め合ってると金銭的には日本が儲かるという大変都合のいい状況になっていて、自然体で行っても彼らが遊びに来て死ぬほどお金使ってくれるわけで、日本製品 も韓国製品中国製品売れるほど日本の部品が売れるんでね、儲かる仕組みになってるわけなんで、金銭的にもですよ。別にそうじゃなくても仲良くしてた方がいいんですけどね、とにかくものすごく恵まれた状況になってるってことがわからない人が勝手に数字も確認して絶せずに絶望して騒ぐ、この里山資本主義に書いてる通り、日本は別にマネー資本主義の世界でも全然儲かってる、全く壊れてない、日本ダメダメ論はおかしい、でもダメダメだと言い続けて、
でもそう頭が奴隷化した方がそう叫んでいただけるおかげでこの本が相当売れたので、
ある意味カウンターパンチなんだけどでもね、本当にカウンター原理ですよね。つまり非常に多くの経済学者からは無視された、デフレの正体を無視できなくて、もうケチョンケチョンにけなされて経済学の世界ではこれを言うだけであいつは経済が分かってないとまでレッテルを貼られるところまで来ちゃった
ただやっぱり現地っていうか、そう地道に生きている方はその本の意味は必ず分かるので、
経済界でこれを否定している人は実際にはほとんどいないですね、はい、実際に人口減少の影響を受けるんですね。で、スタイマシオン主義もそうで、読めばですよ、はい、読めばそれは書いてあることは何にも変なことは書いてない、経済学的に全く間違ったことは書いてないんで、はい、そういうところか経済学的に言っても日本は全然 OK で、はい、ましてやリスクヘッジ的に里山資本主義で水食料燃料をある程度自給できるシステムを保険としてちゃんと持っておけば、
は
い、もうなおのこと強いんで、精神病も治ってね、もっと自信出ますよねっていう、はい、はっきり言って誰も否定できないこと書いてるんですよ、ただね、まあ、結果的にはどうなったかというと、はい、江戸時代に戻れというのかそんな本を読むなって言っていきなり読みもせずに否定される。
本の意味が分かってないですね。
あのいろんなこれを批判するブログっていうのに自給自足に戻れるわけがないじゃないかと、はい、で実はこの本の初めの1行目に、はい、何も田舎暮らしをしなさいというのではない、何もブータンになれというのではないと、はい、いきなり1行目に書いてあるんだけど、はい、まずこれを読まない、うん、そうじゃなくて別にお金使って都会で生きててもいいけど、はい、保険を買うように 1% でもいいから物々交換に自給自足をちょっとでもいいから取り入れる意識を持つ、はい、もうそれすらできなくてもちょっとでもいいからお金に換算されない絆を誰かとつなぐだけで変わりますよっていうことを実例でも書いてるだけだ、だからこれがもう劇的に無視されて、今日この後もね今から都内で講演するんですけど、里山資本主義というのは江戸時代に戻るということなんでしょうかと著者に聞いてみましょうっていう講演会に呼ばれるんです読めよとどうでもいいから1ページ最初読んだら違うって書いてあるんだからそんなこと今更俺が説明しなきゃいけないのかと思うんだけど、これどう思います？里山資本主義って書いてあった瞬間に江戸時代に戻るっていう本だと思える人ってすごいですよね。
ただ、まあ、そういった人はそういった人でいいと思うんですよ。僕自身はいいと思うっていうか、まあ、そういうふうに反対する意見はいいと思うんですけど、明治維新とかって多分社会変えた人100人とかって言われるじゃないですか。なんかあの、100人の方が結構その、まあ、武力も含めて、転覆させたんですけど、今の時代やっぱりそのなんかその武力的にクーデターを起こすとか日本でありえないわけで、社会でもありえないわけ で、すごくあの大変な環境になってるんで、やっぱり今の時代の革命ってやっぱ上からじゃなくてやっぱ下から染み入るような革命って実は変わっちゃってたみたいな。で政治家の人はだけなんか変なこと言ってて、実はポロリと かさぶたみたいにポロリと落ちる。
かさぶたみたいにポロリと落ちる。
かさぶたみたいにポロリと。そういう感じがいいのかなと。
あの実はね、革命って常にそうなんです。これはね、革命はそうじゃない革命はね、逆にね、革命の方がかさぶたで落ちるんですよ。それは本質が変わらないということですね。例えば中国共産革命が典型なんですけどね。その中国史上初めてね、そのなんていうか。王朝が交代してはっていうのを示して民主側が主権なんだと言って、はい、で作ったはずがいつの間にか王朝と同じことになっちゃうとね、まあ、あの要するに作り続けの革命っていうのは逆にかさぶたとして革命側が落ちてしまうんですね、はい、でだけど本当に変化する時っていうのは下が変わって上が変わるんですね、はい、かさぶたのようにポロッと落ちます、うん、あのガリレオとかコペルニクスの言ったら天動説ね、はい、まあ、よくあることですけど、いつ世の中に浸透したのかというと、地動説の学者が死んだ時、天動説が地動説に変わったのは、はい、結局天動説の学者が死んだ時に変わっていくんですね。100年ぐらいで切り替わってしまうんですね、はい、だからあの経済学もそうで、うん、もうマネ今までのそのマネタリスト経済学みたいなのを勉強して、はい、人口一切計算に入れてない人たちが少量ばっこしてるし、うん、彼らは学校に今再生産されてるんだけど、うん、申し訳ないんだけど正しいこと言ってる方が勝つんですね、はい、でそれはいつ変わるかというとやっぱり世代交代の時に変わってきます、うん、でまさに里山資本主義もそうで、うん、これはその日本国がいくらマネー、はい、マネーだ経済競争といっても根底が変わってなかったんだっていうことを説明していて、はいはい、で上についたかさぶたがやっぱ落ちますよということを言ってるんですね、まあ、このしなやかな日本列島の作り方もそうなんですね。いろんなテーマについてマネー資本主義的にはこう解釈したり、勝手に非常に表面的なこと言ってるけど、内実まで見たら実はこっちの方がこう本論でこういくぞっていうことを非常に具体的に喋ってる本ですけども、
大谷さんがあのはなんかその反対されればされるほど中のこのかさぶたの中の傷はあのちゃんと綺麗に治っていってますんで
ありがとうございます。いやそれで、まあ、あのやはり世の中自体が日本というたまたま非常に恵まれた社会に生まれ育った人には実は義務がありましてね、そのどういう義務かというと、要するに金持ちに生まれたボンボンと同じなんですよ、うん、だから頼むから金持ちに生まれたボンボンなら自分が少なくとも不幸だ不幸だって周り中巻き込むのやめろまず恵まれてるという自覚を持ちなさいと、
ね、そうですね。
ふざけんなよと、他の本当に苦しい人から見たらふざけんなとしか言いようがないんですよ。だ中国にたまたま生まれた人13億人の人がね、別に何悪いことしたわけじゃないのに、ね、PM2.5 で苦しんでるわけで、たまたまそういうことをしなくても生きていける日本で生まれたやつが何が偉いわけじゃないんですよ。いや先祖は公害克服したあなたの上の世代は偉かったんですけど、それをちゃんとそれを感謝していきなさいっていう、まず感謝しろと。他人に対して優越してんじゃなくて、たまたま場所が良かったで、さらに言うと全員に水があると、水自給ができる列島に偶然生まれていると。これは偶然、火山が火山列島で標高が高いもんで、そこに季節風が偶然当たるように周りが暖流なもんで、偶然降水が多いっていうね、極めて偶然のなせる技なんですね。でそういう偶然のなせる技の時に、今たまたまいることに感謝しなさいと、水がないほとんどの世界の地域の人たちに比べてね、で感謝したら、逆に水がなくて苦しんでる人たちの地域のためにも何かやるってことしようと思えよと、自分一人のことばかり考えてねえだと、結果的にそうやって世界の役に立ついろんなものを作って売ってると自分も儲かっちゃうわけですよ、他人に喜ばれながらも自分も儲かるという見極めて恵まれた状況になることを感謝しなさいと、感謝とともに恩返しをしていきなさいよと、日本でまっとうに日本柱を立てるたまたまだけの経済力がある人たちは、そういうことを感謝しろ、
やっぱ使命があるわけですね。
それはなんていうか最低限の
お返しっていうものです。最低限のお返しの使命が
そうです。で世界中がやがて日本みたいになっていくんです。つまり、うまくいって水や食料がある程度自給できて、世界中が日本みたいに少子化してね、人間も逆に貴重になってきてね、ある程度環境的にサステナブルになってくるんですよ。でそうするってしかもすごく狭くなっていきます。狭くなっていくと、その中で角突き合って喧嘩してる人もある程度一緒に仲良くやっていくしかなくなっていく、そういう状況に陥っていくときに感謝しながら、活力あってある程度競争しつつも殺し合いはしない社会を作んなきゃいけない、そのモデルって日本なんですね、でそういうものをやっぱりその先んじて進んでるんだっていうことを日本人は理解して、でそうするとね、しかし暇なんでいろんな病理が発生するんですよ、かえって心病む人が増えたりね、暇だからいろんな騒動を作ってみたり、いろんな問題が起きるんだけど、
目的失っちゃったら、
そうい
や分かんなくなっちゃう、病んじゃうしてますよ、
病理がいっぱい起きるんだけど、その病理は病理としてある程度克服しつつ、最低限その病理を抑えて、その生理的なものが勝つようなね、病理をある程度以下で抑え込めるような社会を作る実験を日本は任されてるんで、日本がダメなら世界のこの後発展するにはどうしたらいいのって、発展した末が日本みたいに崩壊してみんな死にましたって言うとやる気なくなっちゃうんですよ、だからそのある程度その発展して落ち着いた定常的な社会にこう持ち込めるよっていうね、資源も足りない中で、そういう目標原理を世界に提示するのが日本の役割、逆に際限なく経済成長を続けるのが世界の目的ですっていうとね、地球環境壊れる、誰が考えたって分かるんですよ、際限なく経済成長して際限なくね、お金稼ぐのが目的だっていうと、それ明らかに地球がぶっ壊れるんですよ、ついでに言うと勝てた人間はいいけど負けた人が死んでいくんですよ、そういうことじゃなくて、一人一人がかけがえのない自分をそれなりに追求できて、それなりに繁栄のもとで生きていく社会をどう作れるかっていうことを日本は目指してるんで、悪いが、アメリカみたいに全員が経済成長を求めてはバブルで崩壊して一から出直しを繰り返して、そういう社会とは違う定常的に活力ある社会を作るっていう対抗原理をね、僕らは持たなくてはいけない、
もっと知性的になりたいですね、そういうことです。奴隷の思考回路から、
奴隷の思考回路をやめなきゃいけない、たまたまですね、私が出した本をこうやって並べて読んでいただくと、そういうわけでその同じことをずっと繰り返して書いてます。たまたま、今あってるマベノミクスで流行ってる金融緩和っていかにわけのわかんない妄想でね、そんなことしなくても大丈夫なんですよっていうのはこれですし、で全ての原点がこの日本の地域力なんですけどね、これはとてもこれは一番読みにくい本だと思います、書くのに一番時間がかかってるし
でも分かれてたんで結構読みやすかったですけど、
そうですね、連載ですからね、でこれは今からもう、ざっくり10年前に書いた本なんだけど、実はこの時書いていたことが、未だに全く書き直す必要がないんです、
この本とこの本と書いてること伝わってくるものが全然同じでした。
ありがとうございます、現状はここからまだ一歩も出てない、これちなみに本当にあまり読まれてないんですけど、読んでくださってありがとうございます、こうやって並べていただいて嬉しい。本は僕はほとんど買わないので、日々講演して、年間600ぐらい今講演出演してるんですけど、今後またポツポツ書きますけどもね、 まあ、結論を読んでいただくと分かるのは、はい、私が言ってることが正しい、私が言ってることが偉いんじゃなくて、何のことはない、これを読んだ人の多くの人が思う、あ、私がやってたことは間違ってなかった、
はい、
と思うはずなんです、はい、推理小説の一番すごいのは、読んだ後に、あ、自分が犯人だったと思わせるのが一番すごいって昔から言われてますけど、私の本っていうか書いてることっていうのは、
納得で
読んだ人が、うん、あ、自分のやってることは決して間違ってない、もうちょっとこっちの方向に行って楽しむぞって頑張るぞって思ってもらえるはずなんです。
認めてもらえる本ですね。
そうです、やってる人間を認めてるはずです。
認めてもらえる、
え、あ、そうだった
な、本物を認めてもらえる、
もっとこっち行くぞって思うはったはずです。
はい、
一つでも多くの人が勇気を持ってもらえるとありがたいです。今日どうも本当ありがとうございました。
貴重なお話ありがとうございました。遠いところある、はい、いかがだったでしょうか。今日は牡谷浩介さんをお招きしてお話を伺ったんですが、非常に貴重なお話をいただきました。皆様の何かのお役に立てればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。